主の御名を賛美いたします。皆様に神様の祝福をお祈りいたします。今日はお客様たちもお見えで中国から、女皇姉妹がいらしていますね。それから東洋薬学の2人の生徒さんたちが来ておられます。私も静岡映画に1回だけ呼ばれたことがあって、中学生たちに確か15分でしたら15分でお話しください、高校生にも15分で2回、朝礼というんでしょうか、朝の礼拝というんでしょうか、お話したことがあります。その時私がどんなにダメな生徒だったかということを皆さんにお話ししました。どんなダメでも大丈夫ですよ、私みたく牧師になることができますって、そんなことを話した経験があります。本当にどうしようもない、中学生の頃はまだ良かったんですけど、高校の時は大変な乱れた生活をして先生方を困らせた記憶があります。でも優しい先生方に支えられて無事に高校卒業させていただきまして、今日まで歩んでくることができまして感謝しています。今日はダニエル書3章ですね。よくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、このダニエル書の3章は1章からそうですけれども、隣の国であったバビロンに連れて行かれた若者たちの物語です。青年ダニエルとその3人の友、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤ、彼らは連れて行かれた国でその国を支える役人になるように訓練されました。名前を変えなさいって言われて、ダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベドネゴというバビロン風の名前が付けられました。もうすごく難しい名前でね、これは早口言葉になりますよね。シャデラク、メシャク、アベドネゴってなかなかちゃんと言えないんですけど、司会者がこの名前を使えないかなと心配しながら聞いてましたけども、ちゃんと読んでくださいました。シャデラク、メシャク、アベドネゴ。神様は彼らを祝福なさいました。そして立派な青年たちはバビロンの王様のネブカデネザルから深い信頼を得ました。神様はダニエルに夢を解く力を与えて、ネブカドネザル王の夢を解いて王様に教えたりしました。とても王様にこの占領した国から連れてきた若者たちがもう王様に可愛がられているので、バビロンの要人たちから妬みを買ったんです。それでユダヤのこの若者たちが偶像礼拝をしないことに目をつけて、王が建てた大きな金の像を拝む法律を作らせたんです。そして偶像礼拝を強制したんです。この王様の像 偶像を拝まない者は火の燃える炉の中に投げ込むという恐ろしい法律を作って、その法律を公布しました。王が目をかけていたシャデラク、メシャク、アベド、ネゴ、つまりハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの三青年は、その巨大な偶像の除幕式には列席はしましたけど、頭を下げなかったんです。礼拝を拒んだんですね。いたしません。で、歴史というものは、判で押したように繰り返すものですよね。太平洋戦争の時代の日本の国にも、天皇を神として拝むように国民は強制されました。学校では朝礼の時に皇居に向かって頭を下げる、その頃皇居を球場と言っていたようですが、球場礼拝ということをさせられたんです。私たちの群れの指導者の一人、小出忍先生は、上智大学の学生の頃、朝礼で頭を下げませんでした。みんなが一斉に頭を下げるときに、一人だけ下げないで、立ち続けることはとても勇気がいることだと私は思います。みんなが頭を下げているときに、自分はかがんで靴の紐を直したって、そう言っていた先輩牧師もいらっしゃいました。王様に期待されていたユダヤの三青年は、なんとか頭を下げなさいという王の願いも動じることがありませんでした。その答えは王様にはもう予想もできない、想像もできないことをこの三青年は答えています。16節に書いてありますね。シャドラク、メシャク、アベドネゴはナブカドネツァル王に答えた。このことについて私たちがあなたに言葉を返す必要はありません。もしそうなれば、私たちが仕える神は私たちを救い出すことができます。火の燃える炉の中から、また王様、あなたの手から救い出してくださいます。たとえそうでなくても、王様、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えることも、あなたが建てた金の像を拝むこともいたしません。ユダヤの青年たちは王の命令を拒み、彼らの信じている神様への信頼の言葉を述べました。神様は救い出してくださいます。たとえそうでなくても、私たちがたとえここで燃え尽くされようとも、私たちの信仰は変わりません。で、実はたとえそうでなくてもという本があるんです。皆さんご存知ですか？古い本なんですけど、白いカバーの、 分厚い本でした。日本では1972年に出版されています。筆者は、書いた人はアン・イス。朝鮮では 朝鮮が日本の一部として併合されていた時代がありました。日本人は朝鮮に来て、ここは日本だ、これからここは日本の一部だというふうに言われて、朝鮮の人たちは日本式の名前に変えさせられ、外国語、母国語のハングルを使うことを禁じられ、神社参拝を強制されました。日本人と同じように海の向こうにある皇居、球場に向かってお辞儀をしなければなりませんでした。教会には神棚を飾ることを強制され、拒否した者は投獄されました。アン・イスさんは想像を絶する迫害を受けながらも、迫害をかいくぐって日本に渡りました。日本の主だった教会を訪ねて、神社参拝が罪であることを説いて歩きました。当時の日本の教会は礼拝順序の中に球場礼拝と戦争に勝利する祈りを入れていたんです。アン・イスクは意を決してついに日本の帝国議会に乗り込んでいったんです。国会まで行きました。傍聴席から、日本人が誠の神様を恐れ、誠の神様だけを礼拝するようにと、彼は傍聴席からそれを叫んだんです。この女性ですけどね、アン・イクスさんは。今の韓国の教会の礎は、神社参拝、天皇崇拝という偶像礼拝命令を拒んだ人たち、命がけで教会と信仰を守ってきたクリスチャンたちです。たくさんの人が命を落としています。日本にもそういう人たちがありますけれども、あまりにもわずかなんですね。日本人たちはそんなつらいことが行われていた朝鮮半島で、厳しく恐ろしいことがあったことを知りませんでした。そして教会を挙げて戦争に協力していったんです。私たちは今この日本の教会の一つとして、自分たちが弱かったことを認めたいと思います。自分たちが弱かった、足りなかった、弱いから仕方がないというのではなくして、弱くても未熟でも偶像礼拝から守られるようにお祈りしていきたい、神様に求めていきたい。世は変化しても変わらないもの、最後まで信仰を守り通し狭き道を歩み通すことができるように祈りたいと思います。決断して委ねて歩む私たちを主がお守りくださることを信じたいのです。 神様はどんな苦難からも迫害からも神様に身を委ねる私たちを救い出してくださいますと、このユダヤの三青年のように告白できるように求めていきたいと思います。そしてたとえそうでなくても決してサタンや罪に心を許しませんと決断いたしましょう。ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの三青年は縛られたまま普段より7倍高温にした炉の中に投げ込まれたんです。彼らを連行していった男たちがまず焼け死んでしまいました。彼らも投げ込まれて瞬間的に燃え尽きてしまうほどの炉でした。しかし若者たちは炉の中で何の害も受けずに歩いていました。炉の中は3人のはずですけれど4人見えたんです。その4人目の姿は神の子のようだと書いてありましたね、聖書に。その4人目ってどなたでしょうか。それはイエス・キリスト。天地の作られる先からお父様と共におられたイエス・キリスト様です。書いてありませんけど、イエス・キリストとはそれに違いないですね。後の日にご自身の血で人々の罪をあがなうために、十字架にかかるために、クリスマスの日に小さな幼子となって地上に来られたイエス様がこの4人目の方だったのでございますと私は信じています。ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤの信仰に応えるために燃える炉の中に来て、イエス・キリスト様は彼らを保護していらっしゃったのです。で、そのイエス様は今も生きていらっしゃるんですよ。私たちはそのイエス様を礼拝しているんですよ。目には見えないけれども、この礼拝の中に来ておられるんですよ。イエス・キリスト様は私たちの交わりの中に、私たち一人一人の中におられますよ。イエス・キリスト様は、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるのであるとおっしゃっているのですから、そうです。お祈りしましょう。この信仰を譲らなかった3人の青年たちをお守りくださったイエス様が、その同じイエス様が今この礼拝に来ておられることを信じます。天皇父様、その尊いお恵みを何よりも何よりも豊かな素晴らしいお恵みを感謝いたします。そして我が教会だけでなくて、今共に礼拝を守っている日本中の教会の礼拝に全世界の教会の礼拝に、その復活のイエス様が聖霊においてご臨在されておられることを感謝いたします。 今も生きて力強く働いていらっしゃるイエス様、私たちの人生を支えてくださり、最後まで導いてくださる神様、責任を持って私たちの人生をその終わりまで、そして世の終わりまで導かれるイエス様がおられることを感謝します。私たちの良き羊飼いとして、私たちの先頭にいつも立ってくださり、歩んでくださり、励まし力づけてくださる方でありますから感謝いたします。どうぞこの愛の主に従い、主をお愛し申し上げ、他の偶像に心を寄せていくことのないように、その偶像がどんなに魅力的に見えてもそこに行くことがないように、イエス様のもとにとどまり続けて、主と共なる人生を全うできるように私たちを導いてください。すべてを御手に委ねて、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。